こんばんは、デイリンクボーカルひかこです。6月に入り、今年も残すところあと半年となりましたね。今年は皆様も同じだと思うんだけど、もうびっくりするぐらい時が過ぎるのが早く感じて、今年に入ってから新型コロナウイルスが流行し、日本に世界的に緊急事態宣言が出た国も多く、とにかく日々ね、自粛と生活しにくいことも多かったと思います。幸いね、先日日本国内は緊急事態宣言が解除となりましたが、でもコロナが収束したわけではなく、心配なね、日々が続いてますよね。まだこう不安に思う方も数多くおられると思いますが、でも一日も早く平和な日常に戻ることを信じ、引き続きみんなで一人一人できるウイルス対策をし、自分の身を守りながら体気をつけて過ごしていきましょう。ひかこ自身も日々ウイルス対策をしながら過ごしていきたいと思います。はい、ということでね、今宵のゴリゴリラジオも変わらず元気に楽しい放送をお送りしていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは今宵も皆さんご一緒にタイトルコールいっちゃいましょう。
デリンクの今夜も眠れないゴリゴリラジオ。
改めまして、デイリンクボーカルひかこです。あっという間に6月に入り、6月といえば梅雨の時期ですね。梅雨はこうなんだかじめっとした気候で過ごしにくかったり、雨も多く憂鬱な気分になることもあったりと、この時期はこうデメリットだらけと思いの方も多いとは思いますが、実は雨にはたくさんのメリットがあるということなんでね。そう、それを知っておくと6月の梅雨の時期も少しは楽しく前向きに過ごせるんではないかと思うので、今回ね、雨の日のメリット何点か皆様にご紹介したいと思います。まず雨の日はね、なんと集中力がアップするそうですよ。そう、雨がねこう落ちる音、しとしとという音をしたりするじゃないですか。そういう音は脳波をアルファーファにする効果があるそうで、このアルファーファは集中している時やリラックスした時などに現れる脳波で、雨の音の心地よいリズムが自然と心を落ち着かせ、脳内の集中力がアップするスローです。はい、まあ、確かにね、こう雨の音聞いてると気分転換になってるような、ひかこもね、家の中で雨の音聞いたりすると意外とねいいなーと、結構そういう時間好きですもんね。まあ、あとひかこは雷、そう、普段外出してて雷鳴り出したら、まあそれはそれは怖いんだけど、まあだって雷落ちるともう相当な危険性もあるし、落ちたりなんかしたらまあ大変なことじゃないですか。まあだから外出時に雷をまあ感知した場合はすぐに室内に移動するんだけど、でもお家にいる時、まあ夜中とかに雷鳴ってる時とかは、あれは意外と結構好きというか、まあ、室内にいて危険性もないし、まあ、窓からねこう雷の光を見てたりして、まあ、なんだかこういろいろと考えさせられるというか、まあ、改めて自然の威力、まあ、壮大さを感じる的なとね、まあ、雷の話にずれてしまいましたが、まあ、そうそう、雨といえば集中力がアップするそうで、それ以外にも仕事の生産性が上がるらしいですよ。なぜかというと、まあ、なんとこれは最新の研究によってその科学的説明もされてるみたいで、適度な環境ノイズは抽象的思考や創造的思考に関連する脳の部位を刺激するそうで、その効果で仕事の生産性が上がるそうです。まあ、仕事に行く日はね、可能であれば雨が降ってる日にね、企画やアイデアを練ると生産性が高まり、おすすめだそうですよ。そしてなんと雨の日はね、写真写りがいいそうです。ということでね、自撮りを撮る日は雨の日がチャンスということですね。なぜ雨の日が写真写りがいいかというと、照度という光に照らされた面の面積が 晴れた日より曇った日、また雨の日の方が減るらしく、その照度が減る時に写真を撮った方が色が綺麗に見えたりするみたいなんです。あと晴れた日には紫外線など目に見えない光も多く、その強い光が写真を撮る時に、まあ、こう色合いとかの邪魔をしちゃうんでしょうね。まあ、なのでパッと晴れた日中よりも少し曇ったり夕暮れ時の方が写真を綺麗に撮れることが多いみたいですよ。そう、あと雨の日は写真も綺麗になんだけど、なんと実物もいつもより何割増しで綺麗に見えるらしいです。なのでまさに雨の日はデートチャンスですね。人の夜の目、遠目、まあ、傘の中と夕暮れてこう遠くでぼんやりほんのり見えた人、まあ、傘の陰にほのかに笑顔が見えた人とか、まあ、こうしてはっきり見えない状態で、まあ、出会う人の方が実際の以上に、実物以上に、まあ、美しく魅力的に見える気がしますよね。そうらしいですよ。これがまさに雨の日パワーで、まあでもね、実際自分自身が周りの人から雨の日に出会ったの、出会った時はあんなに綺麗だったのに、あれ晴れた日に出会ったらあれみたいに言われたら、まあ超絶へこみますけど、まあでもね、まあ雨はこう寒くて冷たくてなんて嫌なことばかりではなく、自分を綺麗に見せてくれる効果もあるということはね、それはありがたいことですよね。そして雨といえば、何より雨の音でリラックス効果が得られる。雨や波や風などの自然界の音は、それらの音に含まれる人間の耳には聞こえない超音波に癒し効果があると言われているそうで、よく最近はね、こう癒しのアプリ的な、まあ、いろんな自然界の音が入ってるアプリが多くあったりするんだけど、それこそまあ例えば雨の音から海の音、また小鳥のチュンチュンとかいうね鳴き声とか、まあ、そういう音がまあ入ってこうアプリを流しながら癒し効果を得てる人も数多くいるかと思いますが、まあ、雨の日は耳を傾けるだけで、まあ、なんとただでヒーリング効果が得られるという、まあ、ほんと自然様々なわけですよ。そしてね、雨の日はマイナスイオンが街中に広がるそうで、マイナスイオンはストレス軽減やリラックス効果があるとされてて、これまたただでマイナスイオンを浴びることができるというわけなんですよ。マイナスイオンには4つの作用があることが知られていて、自然界が持つこの4つの作用の相乗効果により、人生、催眠、まあ睡眠ですね、そして生還、汗を抑えるということですね、そして食欲増進、血圧効果、爽快感、疲労防止に疲労回復など、様々な健康効果があるそうですよ。あとね、雨の日は読書をするのも最適だそうです。晴れた休日ってこうどうしてももったいないからと外に出かけてしまいがちだけど、雨の日は雨の日だからこそ家の中で時間を贅沢に使い、読みかけていた本を手に取ったり、名作などを触れ感性を刺激し心を豊かにするという時間に使うのもね、すごくいいですよね。まあよく雨が降ってるとちょっと憂鬱になるなぁなんて言いますが、雨の日にはこう静かに過ごすという本来のね過ごし方を、まあ皆さん今はしてないだけで、そう、昔はこう晴れた日には田畑を耕し、雨の日には読書をするという意味合いのね四文字熟語があったらしく、まあ、これが成功うどくという四文字熟語なんですが、まあ、この言葉があるように、まあ本来雨の日は静かに過ごすということで、まあね、仕事への活力を充電させることができるようです。だから雨の日は憂鬱になるなんて思わずに、心と体を休めるための日と思い、雨を受け入れることも大事ですよね。そんな雨は他にも水分、そう、水不足が解消され、野菜の値段が安くなったり、まあ、あと外出したとしても雨の日は結構普段まあ混んでる場所もガラガラに空いてたりして、まあ、並んでるお店もスイスイ入れたり、あとお店によってはね、雨の日特典で安くお食事できたりクーポンがもらえたりと、 そう、いろいろね、いいことも多いし、まあ、あと何より、晴れた日のありがたみがわかる。そう、雨の日があるからこそ、その後の晴れ間が愛しく感じ、まあ、こういう自然の素晴らしさに気づくことは大切なことですよね。ということで、まあ、これからも梅雨の時期でね、雨が降ることも多くなると思いますが、今お話ししたように、雨の日はね、まあ、いいこともたくさんあるので、雨をまあ嫌がらずに、この梅雨の時期をみんなでハッピーに過ごしていきたいですね。ということで、ハッピーな気分になれるようにとこちらの曲をお送りします。コンピレーションアルバムから、ハッピー
ハッピーハッピーなキララ魔法を君のその笑顔がミラクルハッピーネス無限に広がる星の下で出会えた奇跡今を全力で楽しんで
送りしました曲はハッピー。それでは次はあのコーナーに移ります。
ひかこの三つ星質問コーナー。
このコーナーではピカ子に聞いてみたい質問3つをリスナーの皆様から募集し、投稿していただいた質問に私ピカ子が答えていくというコーナーとなってます。今回質問してくれた方は東京都在住ラジオネームポーさんから質問いただきました。まず1つ目、緊急事態宣言が出てる間はどう過ごされてましたか。はい、ということで先日まで緊急事態宣言が国内全てに出てましたね。もちろんひかこもこの時期自粛していて、とにかくお家で安静にして過ごしてました。まあ、もちろん皆さんも同じだとは思うんだけど、外出するとしたらまあ買い出しとかかな。でも意外とひかこは自粛中もそんなに苦にならずに、まあ、結構この緊急事態宣言出てる間自粛してるのが苦だとか家にいるのがずっと嫌だって方もいたとは思うんだけど、ピカ子はそんなに苦でもなくて、まあ娯楽も楽しめない時期ではあるけど、そう、普段からピカ子はそんな娯楽を進んで楽しむ方ではないというか、できるならゆっくりお家で休みたいなってね。まあこんな発言してるとちょっと自分は寂しい子みたいですが、でも普段結構逆にね、まあいそいそ忙しく動いてる方なんで、やっぱり動かないでいいと言われるならば時間が許す限りゆっくり休みたいですね。なのでこの自粛中はおとなしくゆっくり過ごしてました。では続いて2つ目の質問、新型コロナウイルスが落ち着いたら何をしたいですか。はい、そうですね、このウイルスが収束してくれたらまずは実家に帰りたいです。今年の3月には実家に帰省したんだけど、まだその頃はここまでコロナの影響も大きくなく、緊急事態宣言も出てなくて、なのでそう実家にね安心して帰ることができたんだけど、東京戻った今はなかなか東京の都会から地方に動くっていうのはハードル高くて、まあやっぱりねコロナウイルスが収束したわけではないのでね。なのでコロナが収束したらいち早く地元の鳥取県に帰省したいです。では最後3つ目の質問、今年の夏はどう過ごしたいですか。そうですね、今年の夏は海が綺麗に見えるリゾート地に旅行へと言いたいところですが、まあ、夏の時もまだおとなしく過ごそうかなと。でもね今経済的にも世の中大変な状況だと思うので、おとなしくしてばかりもいずに体には気をつけながら経済にも貢献できるように少しずつねこう外出はしていきたいと思います。ということで3つの質問終わりまして、ラジオネームポーさん質問ありがとうございました。まだねウイルスが収束したとは言えない状況で日々不安も多いかと思いますが、お互い体に気をつけてウイルスに負けずに頑張っていきましょう。引き続きポーさんも気をつけて過ごしてください。このコーナーでは随時皆様からの質問を受け付けております。投稿はひかこのアメーバブログ、ひかこのメロディックストーリー内コメント内やメッセージ、そしてデイリンクホームページ内のコンタクトフォームあって、また相方くまひのツイッターからも受け付けてます。皆様からの投稿お待ちしてます。それではここで一曲お送りします。ファーストアルバムティアラからレディゴー。
後ろを見てはもう戻れないことだけは気づいていた。時に追われて無理やりな指の先に戸惑いを感じ、行き急ぐ僕の前にあなたが手を差し伸べた。完璧ではない僕たちだから、時につまずく涙流しては、その度に転んでも立ち上げれることを教えて。 ことをずっと守ってくれてたからなんだ。だけど本当
お送りしました曲はレディゴ。本日のデイリンクの今夜も眠れないゴリゴリラジオ、お付き合いいただきありがとうございました。最後はこの曲でお別れしましょう。ゴリゴリラブリミックスバージョン。また次週水曜日夜4時30分から皆様にお会いできるのを楽しみにしてます。ここまでのお相手はデイリンクひかこでした。それではまたね。
ゴリゴリ Now I want you, I call me ゴリゴリ Now 眠れない夜星に願うあの人に想い届きますように。子供みたいな私だけどこの気持ち本物だよ。前の恋であんなに泣いて未練残したしくしくな日々があなたに出会えたおかげで明日の私はキラキラ。 Where I am ゴリゴリ Love I want you I want me ゴリゴリ Love Yeah月に願うあなたの笑顔を独り占めしたい。もしも願いが叶うのなら私の全てを